What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
2019年、東京都練馬区である事件が起きました。44歳、無職ニートの息子と、元エリート官僚の父親の間で起こってしまうのですが、一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。1943年、後に本件を起こすこととなる K は、岐阜県可児市にて5人兄弟の長男として出生します。K の父親は、私学博士だったようで、K が10歳の頃に、上京して、歯科医院を開業しました。K は、幼少期から優秀でスポーツもでき、東大の法学部を卒業すると、旧、農林省へと入省しています。そこでも、優秀で出世コースを歩み、2001年には、農水省の事務方のトップである事務次官に就任したのです。その一方、本件の被害者となってしまう E さんは、1975年、先ほど述べたように、非常に優秀な父親である K、そして母親も名家の令嬢という両親のもと誕生しています。また、K の仕事の関係で E さんが3歳の頃にアメリカへと渡っており、6歳で日本に帰国しました。帰国してきた一家は、新宿区の国家公務員の官舎に住んでいたそうで、E さんは官舎の廊下を楽しそうに走り回っていたそうです。そのように、無邪気な幼少期を過ごしていたのですが、母親は教育熱心だったらしく、英才教育にも取り組んでいました。その後、アメリカから帰国してから3年が経った頃には、9歳下の妹も生まれています。E さんは、父親に似たのか非常に優秀で、偏差値は70を超えており、勉強熱心な子供でした。そして1987年には、都内でも随一の中高一貫の名門校へと進学したのです。ただ、両親の教育もエスカレートしていきます。というのも、E さんがテストで悪い点を取ると、彼のおもちゃやプラモデルを壊すようになったそうなのです。E さんにとって、それらの玩具はとても大切なものだったため、彼は玩具を破壊されないためだけに勉強を頑張るようになりました。そのようなしつけの中、勉学に励んでいた E さんですが、彼が中学に入った頃から徐々に一家の歯車が狂い始めるのです。何でも中学になってからの E さんは友人から仲間外れにされてしまい、やがて不登校になってしまったというのです。さらに E さんはそのストレスからか家庭内で暴れるようになりました。それは主に母親に対してのもので、彼は以前からおもちゃを壊されていたことから母親への憎悪を膨らませていたのです。そして一家の空気は悪くなっていきますが、そんな中でも E さんは無事に高校へと進学しています。ただ彼は高校でも友達はできず、この頃よりテレビゲームに熱中するようになっていきました。また E さんは18歳の頃、統合失調症と診断されたそうです。統合失調症とは、考えや気持ちがまとまらなくなる状態が続く精神疾患の一つだそうで、人によって症状は様々あると言います。そうした病気を発症しながらも高校を卒業し、その後大学へと進学しますが、大学の授業の中で製図の授業が嫌いという理由で休学します。そしてアニメ関係の勉強がしたいと考え、代々木アニメーション学院に進学することにしました。この頃に E さんは親元を離れ、アパートで一人暮らしを開始しています。その後就職活動を始めたのですが、不採用が続きました。この状況に父親の K も息子である E さんの就職先を探し回りますが、どれも失敗してしまったのです。結局身内の医師が勤める病院に就職することが決定します。ただこの病院での E さんの勤務態度は極めて悪く、上司の悪口をブログに書くなどしていたそうです。当時 K はチェコ大使を務めていたようで、息子の勤務態度に関してはメールや国際電話を使い、上司の言うことをよく聞きなさいとたびたび注意していました。それでも E さんの勤務態度が改まることはなく、それを見かねた K はついに勤務先へ退職を申し入れたのです。このように申し入れたのは、就職先にこれ以上迷惑をかけれないと思ったからの行動だったのでしょう。しかしその直後、 K の元にとんでもない連絡が舞い込んできます。それは上司を刃物で刺すと E さんが発言しているという連絡でした。驚いた K は E さんが暮らすアパートへ出向きます。そして K は息子を説得しました。すると E さんは持っていたバッグの中から刃物を取り出してキッチンに戻したのだと言います。これを見た K は本当にやるつもりだったのかと驚愕しました。そして息子には何か目的を持たせた方がいいのではないかと考え、再び代々木アニメーション学院に入学させたり、コミケに何か出品をしてみてはどうかと提案したのです。 コミケとはコミックマーケットのことで、同人誌の即売会のことなのですが、 E さんは実際にコミケへ出品し、父親の系も売り子として手伝うなどしていました。その後の2016年からは、母親の所有する不動産物件である目白区の高級住宅街に立つ2階建ての一軒家に引っ越ししています。この一軒家に一人で住むことになった E さんはツイッターで次のような投稿をしていました。地主だから毎日が日曜日だぜ。そうして働くことはなく、ゴミ屋敷のような環境で毎日ゲームをして暮らしていたようです。そして事件から数年前、一家にとって悲しい出来事が起きてしまいます。というのも、 E さんの妹、つまり K の娘が自ら命を絶ってしまったのです。この原因に関しては、兄である E さんが妹の婚約者宅に無言電話をかけたり、金の無心をするなどの嫌がらせを行い、婚約者との縁談が全て破談にされたからだと言われています。そんな中、事件から1週間前に K の元へ息子から電話が鳴りました。その内容は、実家へ戻りたいというものだったらしく、 E さんは東京都練馬区の高級住宅街に立つ実家へと戻ります。一体どういう心境の変化があったのか、それは明らかにされていないのですが、 E さんは数年ぶりに実家へと舞い戻り、翌日には父親に向かって次のように話し始めました。お父さんはいいよね、東大を出て何でも自由になって、俺の44年の人生は何だったんだ。そのように発言した彼は、そのまま号泣したと言います。この息子の言動に K は次の言葉を投げかけました。お前が暮らしている家のゴミを片付けなきゃな。すると E さんは突然、お前らエリートは俺をバカにしていると叫び出し、激高して暴れ回ったと言います。それは相当なもので、 K が庭へと逃げ回る中、 E さんは追いかけ回したそうです。そして同年の5月28日、本件とは別に神奈川県川崎市多摩区である事件が起きました。それは、当時51歳の引きこもりの男が刃物を振り回して、子供や男性が犠牲になってしまうという川崎市上りと通り魔事件です。この報道を見た K は、犯人と息子の境遇が似ていると危惧したと言います。そして事件当日の6月1日、この日は実家の隣にあった小学校で運動会が開催されていました。その音が E さんの耳まで届いていたのです。そして彼は運動会の音に苛立ち、うるせえな、殺してやるなどと叫び続けていたそうです。その後、2階にいた K が1階に降りると、息子の異様な光景を目の当たりにします。何でも E さんはファイティングポーズを取り、すごい形相をしながら、殺すぞと発言していたそうなのです。この状況に K は、このままでは本当に命を奪われてしまうのではないか、息子が人に危害を加えるかもしれないと恐怖を感じます。そのまま K はほぼ無意識の状態で台所へ行き、刃物を握りました。そして K は息子である E さんめがけて刃物を振り下ろしてしまったのです。我に返った K は自ら110番し、駆けつけた警官によって逮捕されています。その後の裁判では、 K の妻らが証人として立ち、情状酌量を求めるよう訴えました。そして2019年12月16日に開かれた判決公判では、懲役6年が言い渡されています。元エリート官僚が起こした本事件、 K は再犯の恐れがないとして500万円の保釈金を納付し、保釈されたそうです。また事件が起きた当日の2019年6月1日、E さんは最後にツイッターへ次の投稿をしています。誰も一人では生きられない。彼は一体どのような思いでこのツイートをしたのか、その真相が語られることは二度とありません。 E さんのご冥福をお祈りします。